私たちをここに集わせ、共に神様を礼拝できる恵みを心から感謝いたします。今コロナが世界中を、そしてまた日本も沖縄も、神様、私たちの生活の中に大きな影響を与えております。一日も早く収束して、私が自由にどこでも行けるようなその日が来ることを、主よ、あなたの御名によって祈ります。今日も各地で開かれているところの主の教会の礼拝のうちにあなたが臨んでください。神様、どうぞ人々のうちにこの礼拝を通して健やかにされ、また病んでいる者のうちに主イエス様の御手が注がれて、神様、あなたの御業を見ることができるようにお願いいたします。この時間を神様の御手の御座に皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。はい、それでは聖書をご一緒に、今日は短いところですから、皆さんで声を合わせてそこをお読みしたいと思います。新約聖書のエペソの手紙第4章、4章の16節です。はい、よろしいでしょうか。大きな声で、そこを読んでまいりましょう。よろしいでしょうか。さん、はい、もう一度声を合わせて大きな声で言いましょうか。今少し、遅れた方もおりました。どうぞよろしいでしょうか。もう一回そこを読んで、この御言葉を通して主が私たちに導いてくださることを一緒に考えます。よろしいでしょうか。さん、はい、はい、それでは今日ここからですね、愛の実践と第2回目ですが、体なる教会の成長というテーマでここから見ていきたいと思います。今年はこの愛の実践という標語をかけて、1年ともに自分でできる愛の実践をしようということで、この言葉を掲げられました。そしてこの年の終わりにですね、教会も私たち一人一人も成長したと、前進したというふうに、お互いに言えるようにですね、していきたいと思います。まあ人間の生涯というものはですね、一生涯は死ぬまで成長し続けるとこう言われておりますけれども、まあ今年のテーマはパウロが体を持ってという、この今日のところはですね、体を持ってという言葉でもって掲げておりますけれども、この体なるというのは教会のことを意味しております。教会というのは建物のことも言うんですけれども、建物よりもっと深くはですね、この体というのは私たちの集まり、 2,3 人そこにいてもそれは教会になるということ。だから教会というのは私たち一人一人の集まりを教会とこういうふうに呼ぶわけですが、今日はこの体なる教会の成長、一人一人の成長につながっていくということです。私たちの体なる教会、私たち自身はどういうものかということを今日は学んでいきたいと思います。まずこの一つにですね、4章の16節の中に書いてあるキリストによって体全体はというふうに書いてありますが、この体っていうのは共同体です。先ほどの素晴らしい賛美は後でまた歌いたいと思いますが、キリストの体であると。そしてこのパウロは共同体として、この体なる教会の成長というものをですね、そのことを訴えております。この 体というものはですね、これを見ると体全体はあらゆる節々を支えて組み合わされうんぬんと書いてありますけど、まず第一にですね、この教会という体、あるいはまた私たち一人一人の体ということを考えてもですね、私たちの体の中にはこのたくさんの組織、細胞からできていると言われます。その体の中のどっちか一つでもですね、それは欠けてはいけない、全てが必要なものであるというふうにこう言われます。この教会というのはあらゆるというふうな言葉、あらゆる節々の支え、ちょっと開けてるから鼻炎で ここは閉められるかな、ここも閉めてください。はい、このあらゆるという言葉の中にですね、これは子どもも大人も少年も女性もお年寄りもというあらゆるものの、に支えられているということです。私たちの体は非常に重要な、この部分があるかと思いますが、そうでない部分も体の中にあるわけですが、教会というのもそういうものであるということです。あるこの人がですね、統一教会から救われて、あるいは統一教会から脱した一人の人がですね、教会に来てみて驚いたことは、教会には、あらゆる人々がいたということ。その中で目立ったのはお年寄りがいるということだったそうです。統一教会にとってはですね、実際にこの働く若い人でなければ、この働きをですねすることはできないので、だから、年寄りは、彼にとってはこう邪魔者であるという。しかし教会にいたときに、そこには若い人だけでなくて年寄りも皆さんいたという。パウロは、体なる教会というものはあらゆるという言葉の中、体全体はあらゆる節々の支えによってという言葉がありますけれども、あらゆる階層の人々がいて正常に育つのが、教会であるということです。教会は若者だけの教会ではないし、また年寄りだけの教会でもない。あらゆるという言葉の中にそこに全部含まれていますが、パウロはこの手元に向かってですね、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰はあなたの祖母ロイス、そして母ユニケに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。だからこのテモテという素晴らしいこの青年、パウロの右腕となったこの青年ですが、そのパウロはテモテに向かって、あなたのおばあさんに与えられた信仰、そしてその母ロイスによって与えられたのを今あなたのうちに宿っていることを私は確信しています。作者不明の言葉ですが、若者に賢い助言をすることは老人の義務であると。若者に賢い助言をすることは老人の義務であると。だからお年寄りは若者に人生というものを教える、そういう義務があるということです。だから、年寄りの皆さん、長いこと生きてきたその 人生というものをですね、若者に教える義務があるんだという。ある老姉妹がですね、牧師にこんなことを言ったそうです。先生、私は年が取って何もできないんです、申し訳ありませんと、まあこう言われたそうです。しかしそのおばあちゃんのですね、私は長いもう年を取って何もできないんですというこの言葉に対してですね、牧師は何と言ったかというと、枯れ木も山のにぎわいかなと、山に枯れ木が一本二本そこにあることによって、その山全体に美しさを示している、だから枯れ木があるからダメというのはそういうものではないという、枯れ木も山のにぎわいかな、長い人生を生きてきて枯れてはいるけれども、しかしあなたが何もできないけれども、その教会の中にそこに座していて集会に出ていることは、それは本当に教会にとって非常に大事なことです。だから何もできなくても教会のその席をあなたが温めてください。しばしば私も引用します。沖縄クリスチャン修養会でですね、緒方先生が、語られたその話の中にマナソンという弟子のことが語られました。たくさんの先生方が語ったメッセージの中で、一人このよく覚えているこの言葉がですね、マラソンという老人、この人のことは使徒行伝の中にただ一回だけ出て他に出てこない人です。で、彼のことを何と説明しているかというと、古くからの弟子であったというか、古くから昔からずっと信仰を持って歩んできた古くからの老人マナソン、彼はパウロたちに、あるいは伝道者たちに家を提供した、それだけのことだったんですが、しかし彼は古くからの弟子というふうに、聖書は語ります。このマナソンは長いことの信仰生活をしてきて、その教会の中で中には遠ざかってもう来なくなった人も見てきたでしょう。しかし彼はその信仰を守り通してきた、だから古くからの弟子というふうに説明をされているわけですが、いるだけで証しになるということです。皆さんの座っているその席はですね、これ非常に大事な席なんです。もしそこに席にいなかったらば、天使が座っているというんです。そして天使はその席を温めている。教会というのはあらゆる人々の存在によって構成されているのが教会であるということです。だから一人たりとも教会の中には、体全体はあらゆる節々の、だからこのあらゆるという言葉の中に私たち一人一人がそこにあるということです。前にもよく紹介したあのマザー・テレサの言葉の中にですね、主よ、今日一日貧しい人や病んでいる人を助けるために私の手をお望みでしたら、今日私のこの手をお使いください。主よ、今日一日友を欲しがっている人を訪ねるために私の足をお望みでしたら、今日私のこの足をお貸しします。主よ、今日一日優しい言葉に飢えている人がいる人々と語り合うため私の声をお望み出したら、今日私のこの声をお使いください。主よ、今日一日人は人であるという理由だけでどんな人でも愛するために私の心をお望みでしたら、今日私の心をお貸しします。このマザー・テレサの人生というのはですね、今よこの紹介された病んでいる人、あるいはまた誰も来ないそういう人に声をかける、そういうことを私はしたいのですという言葉です。教会というのは体全体は あらゆる節々のに支えられてという言葉があります。第2番目は組み合わされてという、組み合わされる強い組織というものはですね、それは会社でもそうですが、どこでもそうです。それは組み合わされていなければその組織は、それは非常に脆いと言われます。一人人の職員がしっかりと組み合わされていれば、その会社はですね、営業もまた人間関係も豊かになっていくわけですが、このバラバラでは成り立たない。城をよく見るとですね、よく日本の城のことが言われますけれども、その城はですね、大中小の石があります。石でできています。築かれています。その城が強いかどうかは、その城の中に大きな石、中ぐらいの石、小さな石がしっかりと組み合わされていなければ、これは強い城になることはできない。だからこの中にあらゆる節々を支えとして組み合わされる、あらゆる節々です。この節々の中には、その石を例えるならば大中小の石がしっかりと組み合わされ、その場所に入っていることによって、その城は強くなっていくのである。東京のある下町でですね、この一人の少年が亡くなったそうです。この少年の家はですね、店を開いていてね、そしてこの少年は、来る人々に彼が挨拶をする、ニコッと笑ってその人々に笑顔を持って、接していた。この少年が死んだ時ですね、なんとこの地域から1000人以上の人々がこの少年の葬儀に来たそうです。この少年に会うと一日が豊かにされる、あるいはこの少年によって励まされて今日も生きる力を得た。ただ店の前に立っていて、店の前に座っていて、笑顔を持って人々にありがとうとか、なんかそういうことをかけたそうです。マザー・テレサは微笑みの伝道者と、伝道者と言われておりますけれども、彼女はいつでも微笑みを持って仕事をしたと。教会は微笑みを毎週のように私たちは届けたいと思います。今握手はできませんけれども、微笑みを持って、笑顔を持って、そして、歩んでいきたい。このファニー・クロスビーという人はですね、何千の、賛美歌を、聖歌を作曲した方、作詞した方ですけれども、このマザーファニー・クロスビーはですね、目も見えないそういう人だったそうですけれども、人々が待ち歩くときにこのファニー・クロスビーを見ると、そこに神様の愛を感じたと言われております。困難の中で見えない、そういう状況の中でも彼女は微笑みを絶やさなかったと。どんな立派な高級の材木を使ってもですね、その家がしっかり組み合わされていなければ、地震や台風やそういうものによって崩れていきます。まあ、最近は日本の建物の中に、ビルの中にですね、構造設計ができてなかった。そしてせっかく作ったビルがですね、そこに入っている人たちがそこから出なければいけない、それはしっかりとした土台が作られてなかったということです。つなぎ合わされる、あらゆる節々をの支えとして組み合わされ、つなぎ合わされると、つなぎ合わされていく、つなぐというのは横に 縦につなぎ合わされていくわけですけれども、よく日本の教会はこれまでどうして成長しなかったかということがよく議論されます。日本のクリスチャンは 1%、まあ、未満かそれぐらいだと思います。なぜこの日本の教会成長しないかということの中にですね、それはつなぎ合わされてなかったと、横との関係でつなぎ合わされてなかったという、まあ、こういう、ことが言われています。2000年にですね、沖縄で第5回日本伝道会議が行われました。私たちは沖縄の地元でしたので、約1年間毎朝7時から宜野湾の七連教会で、この会議を持ちました。普通の時間だったら誰かできないというようなことあるんですが、朝7時だったら誰でもできる。それでこの朝7時にですね、月2回ぐらいの会議を開いて、そして日本伝道会議を迎えました。テーマは和解と許しというテーマでした。その副題として沖縄に聞き沖縄に学ぶという、まあ、こういう、テーマでした。沖縄に聞くというのは、戦前から戦中戦後にかけて本土の人たちは本当に沖縄に聞いていたか、沖縄の現状を知っていたか、そういうことをですね、聞こうではないかということで沖縄に聞くという、金城十明先生、それから国吉守先生、泊文蔵先生、そういう方々が戦前から知っておりますので沖縄の現状について話をされました。その後いかに私たちは沖縄に聞いてなかったかということを、本土から来た先生方がそのことを感じたと。もう一つ沖縄に学ぶというテーマはですね、なぜ沖縄の長教派がこんなに盛んで豊かなのかということ、それは私と東江次郎先生2人がそのテーマで話をしました。沖縄に学ぶ、なぜ沖縄長教派が盛んでこんなに一致しているのかという、そしてそれはですね、日本のプロセスの教会は一致がなかったと、あの人たちと一緒にはできないというような、そういう偏見が今までありました。斉藤先生は私の親しい友人の一人ですけれども、彼は沖縄に来てですね、沖縄に来るまでカリスマペンテコステの人たちと会ったことがなかったと。沖縄に来ていろんな先生方が会えて嬉しかったと。ペンテコステの人が入ると福音派の教会はそれは交わりから遠ざかる。しかしそういうものを打破しようとして、その教会この伝道会議はですね開かれて、翌年ぐらいの大阪での大会ではですね、今までこの教会教団を入れる、この教団を入れないというような、そういう枠を取り外して私たちは一つになっていこうという、そういう沖縄伝道会議のですね交わりと協力がそこにできていったわけです。日本のリバイバルが起こらないのは、各教派教団がつなぎ合わされてなかったという、そういうことを言われる人もおります。天国の行った一人の人が夢を見たそうですが、天国行ってですね、ここにホーリネスの人たちがおりますかと聞いたら、いいえ一人もいません。バプテストの人はいますか、いいえ誰もいません。ナザレンの人は、フォースケアの人は、アッセンブル人はとこう次々と彼の知っている各団体の、人たちの教団を教派を聞いたそうです。誰もいません。一体誰が天国にいるんですか聞いたらですね、そしたらそこにはイエス様を信じている人しかいないんです。天国というのは教派によって分けられるところじゃない、信じた者みんな一つになる。天国には教団教派はない。このエペソの手紙の中から見ると、キリストによって体全体はあらゆる節々とに支えられて組み合わされつなぎ合わされという、このつなぎ合わされ、それぞれが 分に応じて働いて成長していくんです。教会というのは、それは今ここで述べたようにですね、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの分をとこう書いています。そしてこの16節の今読んだ後ろの方にはですね、それぞれの部分はその分に応じて働く、分に応じて働く、それが教会であるということです。私たちの体もですね、たくさんの組織化になっているんですが、どれ一つの体と組織として、いや今日私は休みますとこう言ったらどうなるでしょうか。私の体の全ては動員されてそれぞれ働くわけです。教会はそれぞれの賜物を持っている人々の集まりである。普通はのタラントと言います、あるいはタレントと言いますけれども、テレビに出たりするマスコミの脚光を浴びせる人々のことをタレントと言います。これは聖書のタラントから来ている言葉ですが、タラントはイエス様の時代のローマにおけるお金の単位だったと。お金を持っている人がタレントと呼ばれる人々だった。まあ、今もこうタレントと呼ばれる人々はですね、たくさんお金を稼ぐんですが、このタレントはタラントから来ている。イエス様は与えられた私は恵みによってカリスマだとこう言われます。イエス様が与えられた賜物、それは誇らない。まあ、タレントの人は、まあ、誇る人もいるでしょう。多くはそうかもしれません。しかし私たちはタラントはですね、神様の恵みによって与えられたものですから、その恵みをね、私たちがそれを誇ることはしない。私が持っている全てのものは神様から与えられたものである。歌の好きな人、あるいはまた、いろいろな才能を持っている方々、それ全部神様から与えられたものです。私から出たものではないという、こういう謙遜の姿が大事だと思います。この賜物には大中小あります。それぞれが教会のために必要なんだという。ピッコロという、まあ、この楽器はね、皆さん見たことのある人います？ピッコロ知ってる人います？何名か知ってますね、ピッコロ。あまり知られてないんですが、このピッコロという小さな楽器はですね、これは演奏の時に欠かせない一つの楽器の一つだと言われています。ある時の演奏会でですね、指揮者がね、ピッコロどうしたとこういうこと言われたそうです。まあ、小さいからね、私は吹かなくても大したこの大きさの中では必要ないんじゃないかとこう思う人はいないと思いますけど、しかしこの聞こえなかった。その時に指揮者はその演奏を止めてですね、ピッコラどうしたとこう言ったそうです。この大オーケストラの中でもピッコロという小さな存在は大オーケストラの中における大事な一部を占めているということ。音が小さく聞こえないかもしれないけど、しかしこの指揮者にとってはかけがえのない、なくてはならない象徴的な存在であるということが言えると思います。教会というのはまさにそういうものだと思います。先ほどのおばあちゃんのように年を取って何もできないんです、ごめんなさいとこう言った、教会はそういうものでないということです。体として一人一人が大事な存在である、欠かしてはいけないものである。そしてこの教会はですね、それぞれが与えられた賜物を持って、節々、そしてまたつなぎ合わされていくというものであるということ。私たちは賜物が与えられているということ、一人一人が賜物が与えられているということ。第一ペテロの4章の実説、じゃあそれを戸口教授読んで、ページも教えて、そこを読んでみましょう。第一ペテロの、 4章の10節、
第一ペテロの4章の10節です。新約聖書の470ページです。新約聖書470ページ、第一ペテロ4章10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。
はい、ここにそれぞれの賜物が与えられている、それをお互いのために用いなさいという、それぞれです。私は与えられた賜物がないんですという人はいない、それぞれです。で、その賜物をですね、お互いにそれを用いていきなさいということです。お互いのために、私たち人間として生まれてきたのはですね、他の人のために私たちは存在しているということです。人間と人という字はお互いにこの支え合ってできていること。一つ、一方の棒がなくなると、それは、人でなくなってしまう。だから人ってものはお互いに支えられていく。年寄りも、年寄りは若い人たちから支える必要があるし、また若い人は他の方々から支えられていく必要があるのです。韓国の熱心な伝道をしていたおばあちゃんがですね、多くの方々をイエス様に導いたそのおばあちゃんがですね、病気になって、私は病気になってしまって入院してしまった、伝道ができなくなると非常にがっかりしたときに、神様が教えた知恵はですね、アルバイトの、聖書を読むアルバイトの学生を募集して、そしてこの募集に応じた一人の女子大生がこの病床に来てですね、病室に来て、そして聖書を読むことをしたそうです。で、このおばあちゃんはですね、一番肝心なこの聖書について大事なところを読んだときに、そこをね、聞こえなかったらもう一回読んで、もう一回読んでと何回もそこを読んで、読ませてですね、そしてその読んでいる学生がそれが分かるようにという思いを持って、それを繰り返し繰り返し読ませたそうです。神様は適材適所のお方です。それぞれ置かれているその席はまさにとも適材であるという、適材適所という言葉がありますようにですね、よく見ると隠れて見えない部分、それもまた適材適所であるという、必ずしも華々しくやる人だけが適材じゃなくて、見えないところに隠れている人もまた適材であるということです。最後にこの4章の16節の中、もう一回読んでみますと、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに育てられていくのです。愛のうちに育てられていく教会という存在、それは愛のうちに育っていくものであるということです。私たち人間の成長はですね、必ずしも高度の学問や地域を得たことによって成長するとこう思いがちなんですが、まあ、もちろんそれもあります。しかしこのパウロの書いたこの書簡を読んでみるとですね、知恵とか地域が優れることを求めている箇所はないんです。むしろパウロは、地域は人を誇らせ、愛は徳を高めると書いています。私はこれだけの地域を持っているとか、あるいはこれだけの博士号の対を学んできた、大学院で博士号の課程を修了した、それは地域は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めるということ、第一コリントの8章の中に書いている言葉です。パウロの書簡で共通している聖書を読んでみるとですね、そこに愛という言葉がたくさん出てくるんです。すべての歩みの原点、私たちの生活するすべての歩みの原点は、それは愛であるということです。マタイの福音書の中の10章34節、これは皆さん後で読んでください。ここにはですね、 私よりも父母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも父母を愛する者は私にふさわしくないという言葉、なかなか解釈が難しいところですが、私よりも父母を愛してはいけない、また言葉の中には、私は平和でなく剣を投げ込む、仲たがいさせる、親と子、嫁と仲たがいさせること、それによって平和をもたらしていく。ちょっと考えてみるとですね、イエス様は平和の師でありながら仲たがいさせる、これはよく質問を受ける言葉です。なんでイエス様は平和の師でありながら仲たがいさせたり、あるいは剣を投げ込んで仲たがいさせるのかという言葉ですが、この本質的なところはですね、あなたの親子関係、あなたの嫁との関係、それは本当の愛の上に立っているか、それをイエス様一度壊して、そこから目覚めて、そしてこのそこに本物の平和が生まれてくるんです。だからどんな偽物の上に立っていてもですね、それは真の平和でもなければ、また真の解決でもならない。一度そこに立っているところがイエス様は何であるかということを壊して、そしてそこから愛が生まれてくるのである。とだから私たちが立っていると思うものは倒れないようにしなさいというご聖書の言葉がありますけれども、自分が立っているところがもう一回そこで見直されて、真の平和の家族なのかどうか、真の嫁と姑との関係であるかどうか、そこを壊す、そして壊したところから初めてそこを知って平和というものが生まれてくるのであると。だから私はある意味でですね、偽の平和の偽の家族の中に生きているということ、この言葉はですね、それぞれの部分が分に応じて働くことによって成長して愛のうちに立てられていくのである。私はこの愛のうちに立てられていく、それによって成長していくのである。ここには立てられていくということはですね、愛のうちに立てられていくということは、旧約聖書を見るとそこには育てられていくと、神によって育てられていくという言葉があります。愛は育てられていくものであるということです。これは開かないで結構、メモだけしてください。第一コリントの3章6節から7節、コロサイの2章の19節、ここにはですね、神様によって成長していくのである。パウロ、アポロ、ケパ、その中にですね、アポロ派、ペテロ派がいて、私はアポロにつく、ケパにつく、そういう、そこ家族の中に、教会の中にそういうのがありました。しかし、聖書は、育てるのは神様であると。私たち人を育て、成長させるのは神様であるという。だからどんなに私が頑張ってもですね、私が育てたということを言った人たちに向かってパウロは、育てるのは神様、成長させるのは神であるという言葉を語っています。私たち人々を成長させ、神様を信頼していきましょうということです。もう一つそこをみんなで読んでみましょうか。16節、最後にそこを読んで終わります。よろしいですか、大きな声で。はい、どうぞ。教会というのは愛のうちに育てられるところである。 そしてまた私たちの家族も家庭もこの愛のうちにしっかりとこのあらゆる節々の助け、そしてまたつなぎ合わされ、そうして初めて成長していくのである。パウロはエペソの手紙の6章の14節の中に、子供を育てる、子供を怒らせてはいけないという言葉がありますが、その中でですね、この育てる、子供を怒らせてはいけない、子供を訓行によって育てなさいと書いてありますけども、リビング訳はですね、育てるのは神様であると。この1年間、主が支えてくださる日々、私たちの行動、歩み、言葉、思いの中で愛を土台として生きていきたい。私たちは多くの点で失敗を犯すものであるということがヤコブの手紙の中に書いてあります。失敗のないところの言葉のうちに誤りのない人は一人もいないということです。私たちは誤りをしたり失敗をしたりするもので、その都度ですね、その時に自分を反省して、自分の言葉が愛から出たかどうか、自分の思いが愛から出たかどうかということを点検する。今週も愛の実践を誰かにそれを向けたいと思います。このマザーテレサの言葉の中にですね、今日私の足を望みでしたら、今日私の手を望みでしたら、私の声を望みでしたら、そういう言葉が出てまいります。電話をして主をお届けたりするなりして愛の実践をしていきたいと思います。お祈りします。じゃあ、まゆみさん、どうぞお祈りをしてください。
アーメン。はい、それじゃあ賛美しましょう。神の家族。